招きの言葉。ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。共に賛美をいたしましょう。賛美歌第1編の243番1節と4節を歌います。お配りのプリントをご参照ください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは宗法の裏面の下に記載されております。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。詩編の講読をいたしましょう。詩編24、講読文24、詩編100、別冊金子金教会講読文の28ページをお開きください。会衆の皆様は2時下がった太字をお読みください。講読文24、詩編100編。全地を主に向かって喜びの叫びを上げよう。
喜び祝い主に
仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。
主は私たちを作られた。
私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。 感謝の歌を歌って主の門に進み、
賛美の歌を歌って主の庭に入る。
感謝を捧げ皆を称えよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。
主の真実は世々に及ぶ。
私たちの信仰を信仰告白に立って、使徒信条によって言い表しましょう。使徒信条は今の別冊購読文の57ページに記載されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の至る神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリオより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の至る神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。旧約聖書箴言の23章4節から5節、旧約聖書の1020ページです。箴言23章4節5節。富を得ようとして浪するな、分別を持ってやめておくがよい。目をそらすやいなや富は消え去る。わしのように翼を生やして天に飛び去る。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書6章の19節から21節、新約聖書の10ページです。聖書の後ろの方に新約聖書がございます。新約聖書10ページマタイによる福音書6章の19節から21節、あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。
お祈りを捧げます。父なる御神様、2月の第一の主日礼拝に招かれて集められた者一同、共に頭を垂れ、思いを一つにして礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。1月も早く過ぎ去り、今年度も今月来月を残すのみになりました。今この教会は新しい年度より牧者を与えられ迎えようとしています。 どうか信徒が一つとなってその時に備えることができますように。私たちを今取り巻いている状況は相変わらず疫病も戦争もまた自然の災害、人災も私たちを多く不安にしております。政治も経済もともどもにあまり良い方向には向かっているとは思えませんけれども、私たちはあなたの大いなる恵みと憐れみによって生かされていることを覚え、心から感謝いたします。あなたが私たちと共にいてくださるから私たちは災いを恐れることがありません。復活の十字架のキリストがいつも我らと共にいてくださり導いてくださるその恵みがどんなに大きいかを知ることができ感謝です。小さく弱い存在の私たちであり、大きな壁にぶつかると戸惑い慌てふためくことが多いのですけれども、いや小さな障害さえ私たちをつまずかせるには十分でありますけれども、つまずこうが転ぼうがまた立ち上がる勇気があなたによって与えていただけます。主よ、どんな時にもあなたにのみ従う者と私たちをならせてくださいますように。知識者のお祈りにもありましたように、さまざまな事情のためにここに来ることのできない者たちがいます。今ともにここにいる我らと共にそれらの者たちもあなたに目を向けていると思います。あなたの豊かな祝福と恵みとをお与えくださいますように。また今朝の礼拝においても共にいただく聖餐の恩義を通してあなたのご臨在の確かさをいよいよ深く味わうことができますように。この1週間私たちが知らずに犯した罪の過ちをお許しくださいますように。願わくはこの群れが御言葉と聖霊によって養われ大しくあなたの民として歩む群れとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の6章の19節以下を与えられまして、メッセージを語らせていただきます。マタイの福音書は5章からはですね、三条の説教と呼ばれる部分になります。私たち世代だと三条の水訓というような方が馴染みがあると思います。で、6章に入りまして正しい信仰の実践、そして今日の箇所のところからはですね、 富についての正しいあり方って言っていいと思うんですけれども、そのことが語られております。6章の一節においては主はこのように申します。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさいと。皆さんは人の目を気になさるでしょうか。あんまり気にしないという人はいらっしゃらないかもしれません。私もですね、気にするようでいて気にしないと。まあ、人がこうにどういうふうに見てくださっているのかということを気にならない人いないと思うんですけどね。私たちが人の目を気にするっていうのは、おそらく人からよく思われたいとか悪く思われたくないっていう、そういう気持ちがどうしても内側に働くからだと思うんですよ。けれどもそのことがかえってですね、自分のことを不自由にしているというふうに感じることがあります、けれども気がついてもですね、どうしていいかをよくわからないと、そのように過ごすことが多いことを感じるのです。イエス様はそんな私たちに対して一つの解決策というか、解決方法をお示しくださいました。それがですね、あなた方は地上に富を積んではならない。でそこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。で富は天に積みなさい。でそこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。でこのね、天に宝を積めっていうのを私たちはもうずっと覚えてるんですけども、この言葉は多分ね、ずっと言われてきたことですよ、旧約の中から。でそれをイエス様がここで、群衆に向かって語られている。今宝というふうに申しましたけど、口語訳でも文語訳でもですね、宝というふうに訳してますですよね。文語訳は漢字としては財宝というふうに書いて宝というふうにルビー振ってますけれども、新しく出た一番最新の聖書教会訳でもまた宝というふうに訳していると思います。とにも宝も少しこういうふうに拡大解釈して言うならばですね、蓄えていく何か大事なものっていうようなイメージで思っていただいて、私たちがこの大事にその保存できるものみたいな事柄として言われていることだと思うんですね。それを少し広げて言うならば、私たちが一番大事にしているものっていうのは宝っていうような形、あるいは富っていうような形でもって言われていると思って、聞いていただければと思います。でさらに広げると、私たちの持っているのは才能だとかね、能力なんていうのもそういったものに拡大解釈していくことができる、そのように思います。私たちはとにかくその事柄に対して心がこういうふうに非常に惹かれるものですね。そのように考えてみていただくとですね、あなたの富のあるところにあなたの心もあるの、関心があるからどうしたってそうなりますよ。で皆さんもそうだと思うんですけど、私もですね、その自分が本当に大事だなと思っているものにやっぱり自分の心が行きますでしょ。大事なことにはこの目いっぱいですね、自分の心を私たちは注ぐのです。その時に何に心を注ぐのかということをもう一度考えてみることが大事だと思うのです。 何を一番、まあ、大切に生きるのかということを自らに、問うてみていただきたい。でこの天に富を積むということは、虚しくその儚いものを御所を大事にすることなのか、そうではないということを言ってるんでしょ。この地上のその富に心を置くことではないと。でそうではなくて、むしろこの金銭で買うことのできない永遠の命、まあ、私たちのその信仰的な言い方からするならば、主イエスの命のうちに生かされることの大切さというものを主が語っておられる。そのことが何にも変え難いものなのだということであります。で聖書が示しているのは、その生き方が最も大事だというふうに言っているのです。まあ、私たちはこの世の生き方ではですね、まあ、今のその疫病がこういうふうに流行っている中でも、なんとか自分の命をね、守ろうというような気持ちにこの働くわけですけれども、まあ、いろいろなその私たちを悩ますそのよく祈りにも覚えてますけれども、戦争にしたってですね、あるいは自然の災害だとか人災、まあ、経済の問題だってここにいらっしゃる一番若い方は知らないですけども、もうだいぶ長く生きてらっしゃる方たちは30年前のバブルの崩壊だとかね、それからその次には今度リーマンショックなんていうのが15年ぐらい前にありましたよね。あの時もここにガタガタってここに来てたような気がするんですけれども、だけど今もですね、そういった意味で言うとなかなか大変な時代ですよね。これから先本当にどうなってしまうのか、不安になってしまうというようなことがあるかもしれない。まあ、そういうその事柄を考えれば考えるほど、私は持てないもののひがみで決して申すわけではないんですけれどもね、まあ、そんなの関係ないっていうふうに嘘吹いてはいられない状況が周りにあるような気がいたします。けどもそれを考えれば考えるほど、私たちのその求めるものは、まあ、私たち自身の内から出てくるあらゆる欲望にね、左右されている欲望からこの出ているというふうに申し上げて間違いないと思うんですよ。で聖書が示しているのは、それら全てはまあある意味では地上の富だというふうに言っているのです。人間のその欲といったものは、欲望といったものは際限なく膨らんでいきます。エスカレートします。とどまるところを知りません。だからこそ私たちは今一度信仰者として聖書が示す御言葉の意味、その真理に耳を傾けたいと思います。でこの世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、善を行い、良い行いに富み、物惜しみせず、喜んで分け与えるように、真の命を得るために、真の命を得るために、未来に備えて自分のために、堅固な基礎を築くように。これは第一テモテ 6章の17節以下に記されている御言葉です。もう一度言いますと、私たちの心の置き所を滅んでしまう儚いその地上の富に置くのか、あるいは永遠に滅びることのない真実の希望である主イエス・キリストに置くのか、私たちはどちらを選ぶでしょうか。もちろんイエス様ですよ。まあ、答えは言わずもがなですけれども、まあ、私たちこのある意味では正しいキリスト教はですね、決してこのことを強制ではなくて、それぞれが本当に自分でもって考える、自分でもってこういうふうに選ぶ、そのようにさせてくれます。決してこれを信じなければですね、地獄に落ちるとか先祖が祟られるとか、そういうようなことを申します。私たちはイエス様にこの出会い、それぞれの祈りを持って決断を持ってそこに導かれる、そういう信仰を与えられていることを感謝いたします。けれども時にはね、やっぱり迷っている人には強くこうしなさいとかああしなさいということはないわけじゃないですよ。私は今年になってですね、1月早々大きな失敗をしてしまいました。どんな失敗をしたかっていうとですね、東京で東地区にある教会に25年間仕えておりました。でその教会は幼稚園がありましてね、で私は幼稚園の園長も25年させて、いただきました。つい昨年のですね11月の終わりに卒園生の M 君というのが、私が牧師を辞めてこちらに戻ってきたっていうのを知ってですね、連絡くれたんですよ。でそれが11月の30日でしたけれども、そのメールをくれた文面の最初にですね、放蕩息子の M ですっていうふうに言ってメールをくれまして、で前々から私も北海道にいる時もですね、その子のことがちょっと気になってたことがありまして、どこかこういうふうに頭の片隅にあったんですね。でとても嬉しくなって、そのメールをいただいたのですぐその晩に電話したんですよ。そうしたらなんかちょっと調子の悪そうな声でですね、出てきて、あれどうしちゃったのかなと思ったんですけども、ちょっと体壊してたっていうことも聞いてたのでね、具合が悪いのかななんていうふうに思いまして、まあ、ちょっといろいろなことをどうしてるとかこうに聞きながら電話切ったんですけれどもね、かけた時間がかなり遅い時間だったんですね。多分12時近かったんですよ。で私は酔いっぱりのなんとかでまだまだその時間は普通の時間なんですけれども、普通の人たちは早くねお休みになっている方たちにすれば真夜中でしょう。でしかも体調が悪いから声の調子が悪かったっていうふうになっても当たり前のことであります。でしかしその時にいろいろ話の中で一つ覚えたのは、教えてもらったのは、今いくつになったんだったらもう30だっていうですね、私からするとまだもう本当に可愛い可愛い、
園児の時代から教会学校のその時もずっとね一緒にこういうふうにやってた子なので、もうそんなになっちゃったんだと思っていたわけですけれども、で翌日の、 あの12月の1日になってから彼からまたメールをいただきました。でそのメールがですね、昨晩は電話をくれてありがとうございました、あんな遅い時間になんだよなんて言わないでね、もうそういうあの大人の対応をしてくれてました。でそこにやっぱりあの書かれていたのは、あの、まあ、声を聞けて嬉しかったっていうことや何かが書いてありましたので、まあ、遅い時間に電話してごめんと、嬉しくてね、あのたまらず電話してしまったんだみたいな、あの謝りのメールをこういうふうに打ったわけですけれども、またそれに対して返信をくれてですね、まあ、私が電話した翌日は自分の、まあ、仕事が休みでね、これから有明のその眼研に行って、それで国の治験を受けるかどうかの、あの相談をしてきますなんて、そういう内容をね、あのくれました。で数年ぶりに、まあ、私の声を聞けたことは嬉しいですみたいな、嬉しいその内容をくれたり、私の妻にもよろしくお伝えくださいみたいな、まあ、30歳だから当然といえば当然かもしれないけども、私自分の長男見てるとなんか随分あの円くんがしっかりしてるなっていうような印象を受けたのでね、まあ、そのことも嬉しくなったんですけれども、彼にあのまた返信を送ったんですけれども、病気に負けないで、まあ、生きれるだけ生きなさいみたいな、そんな内容のことを書いて送りました。で詩編の23編を書いてですね、そしてその最後に、そのメールの最後に洗礼を受けろと、ちょっと強制的ですけどね、すぐに行くからと、これが大失敗。まあ、何がその失敗で、あったかと申しますとですね、まあ、彼は洗礼を受けてたんですよ。でしかもその聖和でもって、聖和教会っていうところなんですけども、洗礼を授けたのは私なんです。いやそれだけあの皆さんね、あの私おかしくなってるんですよ。まあ、それがあってちょっとあの僕が辞めたんですけどもね、まあ多分言い訳じみてしまうけれども、そのいろいろ記録をこういうふうに探っていたらば、2009年に私はあの4月に札幌にね赴任したんですけど、その1月の18日にあの多分洗礼授けてるんです。それはあの聖和教会の創立記念日の時でした。で本来は第4週が創立記念日ですけれども、札幌教会に招かれてその第4の時にその説教に行くので1週繰り上げてね、あの創立記念日をして、そこで洗礼を授けたんですよ。でそれ本当にもうどっか飛んじゃっててないんですね。まあ、自分のこれからの動きだとかそういったものにあの多分いろいろなことがあって気持ちがいってしまって、で向こうでもちょっといろいろあったのでね、あのそのことをこうに忘れてしまっていたわけです。でこの M 君にしてみたら何だと思うでしょうね。でところが彼一言もそのこと言わないですよ。むしろその私の体を心配してくれてね、先生その年取ればそういうこともありますよと、
元旦のいい笑い話になりましたとしますと、これもね本当にね申し訳ないと思いながら、ああここまで育ってくれたのかと。でただ本当にね自分でもってこういうふうに前後してしまいますけれども、12月の、31日のやり取りから翌日元旦の日にですね、ここで礼拝捧げたでしょ、で家に帰ったらばそのお昼ごろ彼からメールがあって、でまあ笑い話にしますみたいな話をしてくれたんだけども、その後にね、その前かな、娘からね京都にいるんですけれども電話があって、それで、私のことをそっと優しくこうに叱るんですよね。何考えてんだみたいな感じでね。それで何事かななんて思ってたんだけれども、その M 君のことでもちろん電話をくれたんですけれども、私は LINE やってないので妻の LINE にですね娘から写真を送ってきて、この聖書を送ってきてですね、ここのところにその受洗おめでとうみたいなのが書いて、まごうことなく私の字でしたよ。こんなのでも本当にもうちょっと大失敗と思ってたんですけど、その後ですね、彼が私に、優しく無理をしないでお体を大切に残されたその時間を自由に楽しくお過ごしくださいみたいなことをこういうふうにくれまして、1週間経った8日の日の日曜日に、私はいつもいろんな教会こういうふうに礼拝出させていただいているんですけども、近くに田浦教会っていうのがありまして、でそこのところに出席したっていう報告を彼にしたんですよね。で祈ってるよと。私はピリピ書の4章の13節が自分の愛称聖句なので、それを彼に送りました。だけれども返事は来ませんでした。で何日か経ってですね、2日ほど経って来た最後のメール、彼からもう文字が読めません、その一言でありました。で13日にその生涯を閉じました。悲しいといえば悲しいです。しかし本当にこの M 君は精一杯その生を病と戦いながら生きてくれました。でご家族はですね、ノンクリスチャンです。妹も幼稚園の卒園生ですけれども、私が感謝したのは、彼は亡くなる前日にですね、今現在の牧師を、お見舞いに来てくれた牧師なんですけれども、その時にですね、自分の葬式は教会で、で教会の墓地に入りたいと、そういうふうに申し出たそうですよ。で娘は彼の CS 時代の担任をしてたことがあってね、とってもやんちゃな子だったんで、うちの娘はそういえば新学生の頃日曜日こういうふうに終わるとよく泣いてたなっていうのは、そういうことを思い出すんですけれども、でしかしこの当時のやんちゃな生徒さんたちとずっとなんかつながりがあったみたいでね、で特に病になってからこの M 君はやっぱり聖書のところに立ち返って、やっぱり教会に帰ってきてくれた。でそういうそのつながりがね、娘とそれからその CS の仲間を通じてあったみたいで、幼児教育って大切だな、キリスト教教育って大切だなっていうことを改めて思わしめられたんですけどもね。でこの話をしたのはですね、
私は最後のところでもって、まあ、人生ですから、長生きする人は長生きするしね、短い人はまあ短い、それぞれのやっぱりご寿命というのがあると思うんですよ。まあ、長い短いあってもいずれはね、召されていくわけですから、終わりをどういうふうに迎えるかということをとってもね、本当に考えさせられました。で、私も札幌に行ってから12年ほどおりましたけれど、1年間に10人ずつぐらいこうに召されていくわけですよね。で、その分だけこうに新しく10名ぐらい洗礼を受けるかというと、そうはいかない。まあ、せいぜいその展開者だとか受精者含めてですね、半分ぐらいしかこういうふうにいないでしょ。で、そうすると10年間だけでもですね、年間5名ずつ減っていくといえば50人いなくなるわけですから。ここは現住倍参加員どのくらいいましたっけ。下手すると一つの教会がなくなるっていうような感じになっていくわけですよね。これが今のその現状ですよ。で、そういう中で私はこの M 君の生き方を見たときに、周りのその友人たちが、まあ彼らの中にはその洗礼を受けた者もまだ洗礼を受けてない者もいる。だけども彼のその壮絶な生き方をね、壮絶な生き方をこうに見た友達がですね、やっぱり何か刻まれたと思う。ただ家族には亡くなる前に、俺はまだやりたいことがいっぱいあるんだっていうことは言ってたって、当たり前って当たり前ですよ、そんなの。でも最後の時のもういろいろな大変になってる時っていうよりも、自分自身がどのようにこういうふうに最後を迎える時にこういう生き方でもって生きるんだっていう生き方をね、彼はいろいろな映画を見たり、あるいは外国旅行をしながら、もう一度その絵画も好きだったようでね、そういうことをこういうふうに通しながら自分の生き様を最後に考えたのは、最後に戻ってきたのは御言葉なんですよ。そして教会です。で、その生き方がね、一つの大きな証しになると思うんですね。だから私たちは本当に死に様を通してキリストを証しするっていうことができるんだということ。私は牧師してながらね、やっぱり彼みたいなちゃんと終わり全うできるかっていう、そういう実は不安感もないわけじゃない。いざとなったらどうなるかわからないけれども、その情けないけれども、やっぱりこういうその生き方をしたんだっていう方たちのまあ見取ってきてることがありますとね、やっぱり自分でもこの世に生かされなくちゃということをね、逆に教えられるんですよ。天にこの富を積むということは、まず私たち その存在を神様に委ねることだと。そして神様に委ねるために私たちに必要なのは、心からイエス様を信じるっていうことにつきますでしょ。このマタイの先のところにですね、誰も二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富に仕えることはできない。まあ、欲張ってあれもこれもこの抱え込むと、私たちは必ず分裂したりね、混乱するのです。聖書に書いて言うならば、本当になくてならぬものは多くはないんですよ。いや、たった一つだ。今朝の御言葉から示されるのは、救いのためにあれもこれもではなくて、まあ、あれかこれかだと。 神か富かの二者択一、二択だと。まあ、富もですね、私たちの命も本当は私たち自身のものではなくて神様から貸与されたものだというふうに聖書は示します。私たちの所有ではないのです。でそれを神様にお返しするときに本当の平安が私たちには与えられるのです。また聖書が示すのは、私たちがどのように生きているかは目を見ればいいと。目は口ほどに物を言いではありませんけれども、目は心の灯火と、まあ、昔からそのようにも言います。目が澄んでいれば心も明るいと。私なんか最近もう濁りっぱなしですよ。だんだん見えなくなってきてるしね。その分いいのは女性が美しく見えると、そういうなところあります。だけども本当の意味でこの聖書が語っているのはね、何かっていうと、やっぱり心の目が澄んでいるかどうかっていうことをやっぱり問われているのではないでしょうか。私たちの喜びは唯一の救い主イエス・キリストと出会い、捕らえられてキリストのものとされているということでございます。私たちはその時に人の目を気にしていた自分から解き放たれ、解放されて、主がこんな私を見捨てずに見ていてください。その主の目を意識して生きるものへと変えられていく、そのことを覚えたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、高端節の第七主日、この礼拝に招かれて、共に礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。暦の上では春になりましたけれども、まだ寒い時が当分続くと思います。疫病だけではなくて、体調を崩してこの礼拝を覚えながらも共に出席できない者たちもおるのです。今私たちは通夜の方々を代表してここにこうして出席することができました。共に祈り賛美をすることができました。これも当たり前のことではございません。主よ、天に富を積むこと、あなたに従うことを全うすることができるように、私を養い導いてください。4月から新しい牧者を迎えて新たな伝道の一歩を歩み出そうとしているこの群れを祝してください。時代の大きな流れの変化にも迷わされることなく、たとえ大地が揺れ動くような状況が目の前にあったとしても、不安で目を塞ぐことがありませんよ。どうか目先のことで一喜一憂せずに、あなたが示してくださる、指し示す道を歩むことができますよ。あなたの御言葉に耳を傾け、祈りの民としてこの地に生かされ続けることができますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美を捧げましょう。賛美歌21の470番の1節と3節を歌います。差し支えない方はご起立ください。
聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて操のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。
飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊典に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。テモテ第一の手紙一章。ただいまから分散をいたします。回収の中でまだ洗礼を受けていない者、まだ小児洗礼を受け信仰告白式を終えていない者、または生産停止の会期を受けた者はこれに預かることはできません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者は、三位一体の神を信ずるならば、どこの教会員であっても共に聖餐に預かっていただきたいと思います。まだ洗礼を受けていない者、信仰告白式を終えていない者は、求めるならば必ずその時が備えられますので、それまでは各自その場において思いを共にしていただきたいと思います。分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。パンに戻った方はいらっしゃいません。杯をお分かりします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、
感謝を持ってこれを信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。お祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、手荒れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安の地を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の21の504番1節3節。
Oh.
私たちの感謝と献金の印として、献金を捧げましょう。持ち合わせのない方はそのままで結構です。お座りになったままで奉献感謝の賛美をいたします。賛美歌21、65番の2です。ける方はご起立いただいて、賛美歌21の29番唱詠を賛美し、米倉先生より祝祷をいただきます。
イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、今共に集められし、あなた方一同の上に、今も後もとこしえにあらんことを。アーメン。